水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、まあ最近ちょっと僕は新潟に帰省しまして、
はい、
その流れの中でね、うん、最後にお伝えしたいと思ってます。
あ、はい、実家に行かれて、
実家にね、ちょっとうちのお父さんがですね、うん、もう認知症が始まっててね、
うんうん、
でやっぱりそうなった場合に、うん、お母さんが一番大変じゃない。
家族がね、やっぱり、うん、いろんなハラハラしながら見てらしたり、
そう、お母さんがやっぱりね、うん、一人で見てるから、うん、まだね、施設とか入ってるわけじゃないから、うん、もう毎日お母さんが見てるからね、お母さんが大変だろうから、
はい、
まあちょっと状況を見に行って、ね、はい、ちょっと親孝行兼ねて状況を見てくるっていうんで、うん、行ってきたんですね。
それは素晴らしいですね。
そうそうそうそう、
うん、息子としてお母さんを助けに行ったと、
うん、助けに行ったんですよ、
うん、
でたまたまそのお母さんに、うん、まあお母さんをね、まあ、うん、マッサージしに行ったのね。
あ、はいはい、で疲れをねぎらうなり癒すなり。
僕は無駄な能力があって、
うん、無駄な
無駄にマッサージがうまいのね。
あ、実はそういえば前なんか一回聞きましたよね、
無駄にマッサージがうまくて
ほう。
でまあ、新潟でいつもお母さんにね、うん、ずっと1日2時間ぐらいマッサージするのね1時間2セットぐらいね、
それはたっぷりですね。
そうそうそう、
本当に。
でマッサージしてあげて、うん、でその時にうん、阪神タイガースのね、うん、矢尾監督、今、うん、今年阪神すごい絶好調ですけど、うん、矢野監督さんがですね、うん、阪神の YouTube 番組でですね、うんうん、おすすめの本が3冊ある中にですね、
ほうほう、
なんと2冊が翡翠本っていうね、うん、おすすめ本3冊の中に2冊も翡翠本入れてくれててね、
うん、
でそれが阪神の番組で見れるのね、うん、YouTube で、
はいはい、
解説してくれてるのがね、うんうんうん、いや僕は翡翠さん好きでって矢野監督さん言ってくれてて、
うんうん、嬉しい。
でそれをね、嬉しかったから、うちの母ちゃんが見ても喜ぶかなと思ってね、母ちゃんに見せたら、うん、もうとにかく母ちゃん喜んでてね、
うん、
もう父ちゃんに見せなさい、父ちゃんに見せなさいって言うのね、
うん
うん、で父ちゃんに見せたら、うん、まあ父ちゃんも認知症始まってるから、うん、あれ父ちゃんひょっとしてあんなに昔野球好きだったのに、うん、いつもね昔野球見てたの、
うん、
プロ野球見てたんだけど、
うんうん、
なんかリアクションが薄いから、うん、父ちゃん阪神タイガースってわかるって聞いたのね、うん、
はいはい、
そしたらね、わからないっていうことでね、あんなに昔野球好きだったのにと思って、じゃあ父ちゃん阪神タイガースわからないって、うん、そもそも野球もわからないって聞いたのね、
うんうんうん、
そしたらね、わからないっていうね。で、あれと思ってね、うんうん、あれ父ちゃんそもそも俺のこともわからないって聞いたのね、
うん、
そしたらね、わからないって言ってた俺のことも分かってなかったっていうね。
うわ、
ただまあそれが今回初めてじゃなくて、
はい、
一回ね、うん、何ヶ月か前に散歩したら帰ってこれなくなっちゃって、うんうん、1日帰ってこなかったんだよね、
はいはい、
で翌日のもう、夕方まで行方不明でね、
はい、
でもうものすごい遠くまで歩いてて、
うん、
で警察の人たちがね、うん、まあ確保してくれていて、うん、 で、まあ、認知症だって分かってね、うん、確保してくれてたんですね、うん、で、あのお父さん今あの何々所で今預かってますんでって言うんで、で弟が車乗せてね、うんうん、行ったんだよね。でその時に、まあ、僕イベント中で、うん、そのね、たっちゃんと新潟で、うんはい、あの翡翠海岸でね、はい、あの姫川でその、うん、翡翠海岸で翡翠を探そうっていうね、
はい、うん、近くにはいたというか、
そうツアーで、ね、新潟の、うんうん、ツアー中のね、はい、前日に見つからないっていうので、うん、見つかるかなと思ってるうちにもう夜になっちゃってね、うん、で僕も新潟帰るタイミング、まあイベント中だっていうのもあるし、うんうん、帰らなくて、うん、で翌日イベントが終わってね、もう大至急新潟に向かっていく、はい、まだ見つかんなくてね、うんうんうん、で帰っていく途中で連絡来て見つかったっていうね、うんうんうん、で警察弟と一緒に車でね、うん、行った時に父ちゃんがその巻いてね、
うん、
でその時に父ちゃんうちらのこと分かるって聞いた時に分からないって言われたのが、うんうん、まあそれが初めて分からない、
うん、ね、
でもその時もう悲しみ何にもなくて、もう父ちゃんいてくれたって、うんうん、行方不明だったからね、
うん、
もういてくれたっていう喜びの方が大きかったから、うんうん、普通やっぱりお父さんが息子が自分のことを分からなくなるって、
うんうん、
普通はショックだと思うんだよね、
う
ん、
そうそう、なんかね、
でもなんかその時ショックよりも、父ちゃん行方不明だったから、あ、いてくれてよかったって、もういてくれるんだったらね、生きててくれるんだったら別にもう俺のこと分かんなくてもいいやってね、なんかその時いてくれた時の喜びが勝ってたから、あの分からなくなったね、僕のこと分からなくなった悲しさはね、まあ一瞬ちょっとびっくりしたけど、あのそれよりもね、ほっとしたなっていうね、はい、ことの方が大きかったんで、今回もね、
うん、
あの父ちゃん、うん、阪神わかる、
うんうんうん、
わかんない、
うん、
野球わかる、
うん、
わかんない
って言
って、ね、
うんうん、
俺のことわかるって言って、うん、わかんないって言って、父ちゃんわからないの三冠王だねって言ったらちょっと苦笑いしてくれた父ちゃん
分かってんじゃないですか三冠王っていう言葉は野球ワードとしてはピクってしますよね。これは王長嶋とかその辺、
まあでもね父ちゃん時々ね、その父ちゃんってね、俺はね父ちゃんの長男なんだよって、でね、僕は今ね仕事ですごくあのハッピーでね、毎日暮らさせてもらってて、それはもう全部ね、父ちゃんのおかげなんだよって、もう父ちゃん本当にね素晴らしい教育してくれたから、うん、僕も弟もね、
うん、
本当にハッピーに生きてる、本当父ちゃんのおかげだよ、父ちゃん、父ちゃんの人生大成功で、ありがとうって言うとね、
うん
うん、ちょっとやっぱ嬉しそうにしてるの。
へえ、誰かわからないけれど、
う
ん、
でそうするとね、
ありがとう言われてる、
うん、
とも
う父ちゃんの、おかげおかげって言うんで、私はって言ってね、母ちゃんが入ってくるんだけどもちろん母ちゃんももちろん母ちゃんのおかげだよって言ってね、必ず私はって母ちゃん聞いてくるから、
あのよくあるあるあるですよねなぜあなたがそこに入ってくるっていう、
そうそうそう
確認したいんですね、
そう
私のことも言って
もちろんだよって言って、で介護のねそういう施設にいろいろお世話になるにもやっぱり市役所 に行ってその申請して、その認知度レベルをなんていうのかな、認知度テスターみたいな人がいるのね。
ああ、まあ、レベルっていうか、
レベルを、
はい、うん、
でそれによってそのどこに行けるかとか、
はい、うん、
どれぐらいあの国の負担になるかとか変わるので、はい、そこの人に見てもらわないと、その施設に急にお願いできないんだよね、
うん、
今回手続きに行ったりとか、
うんうんうん、
まあ、母ちゃんそのねずっともういいって言ってたんだけど、いやこれね本当にその母ちゃんが無理するのがね一番大、よくないし、母ちゃんが一番大変だからね、とにかく母ちゃんがね一日でも二日でも楽になるように体制作るのがね今一番大事だからって言ってね、 で前回もそう言ってたんだけど、うん、あの聞く耳持たなくて、はい、私はあのお父さんの面倒見れるからって言ってね、うんまあ、それはそれですごい素晴らしかった、ね、また今回もそのでもねやっぱりうちの父ちゃんね、うん、山登り、ね、趣味だったから、うんうん、とにかくよく歩くのね、
うんうん、
1日 2,3 回散歩行って、うん、今回も父ちゃんの散歩俺ついてったんだけど、うんうん、1時間から1時間半ぐらい1回歩くのでそれ1日 2,3 セットするから、ついていくとねもうすごいヘトヘトになるのね
散歩というよりも脚力はじゃあずっとすごいですね鍛えられた、
うん、だから歩くから、うん、あんまり歩きすぎて家に戻ってこれなくて
ああそうか、
うん
はいはい、遠くまで、
でも今 GPS のね、うんうんうん、持たせてるから、はい、どこにいるかがね
それは
手に取るよりはある
ああよかったですねうんうんそれが一番
あれね GPS ね絶対ね、はいうん、必須アイテム
へ
え弟夫妻がね、うん、ちゃんと用意してくれて、うんうん、出かける時ポケットに入れさせていくんだけど、はい、今どこにいるかって分かるからね、
うんうんうんね、お家に戻ってこれなくなるとき、うん、どこにいるのかのやっぱりね山とかに入っちゃったら特に怖いですもんね、うん、へえ
で今回、うん、そのまあ時々ね母ちゃんも骨折したのに、うん、やっぱり一応ね心配だから、はい、行ける範囲でちょっと散歩とかもついていこうとするのね母ちゃんも、うん
はいはい
ね、母ちゃんいいよこれもうこれね父ちゃんとにかく1日2回も3回も散歩をね1時間1とか1時間行くんだから、うん、母ちゃんこれ付き合ってたらね、うん、母ちゃんもう骨折してから、うん、まだそんなに立ってないし、うん、足もね痛めてるわけだから、うん、母ちゃんねそれその行かなくていいからってね、
うんうんうん、
言ってでそのでもねなんかまあ大変なんだよね父ちゃんいろいろ、うん、あのトイレの問題とか、うん、そのそういうのも大変なんだけど、うん、あのなんかね母ちゃんが言って感動したのがねあのやっぱりね昔、うん、まあうちの父ちゃんっていうのはそのお酒も飲まない、
はい、
友達もいない、うん、だからもうね家族のもうお金1万円渡したらねずっと使わないようになくならないようなねお金使わない、
うんうん、
飲みに行かない、うん、遊びに行かない、
うん、
友達付き合いもない、
うん、
だからお金が全その渡してもね1万円渡したらずっと残ってるようなね、
う
ん、で声もあ、まあ、僕にとってはあの勉強しろって厳しかったんだけど、うんうん、なんか声を荒げて怒ることもない、うん、だからなんかねその本当に昔のことを思い起こすと、うん、やっぱりお父さんによくしてもらったからその思い出でね、うん、今ね介護ができるらしいのね、
お母様は、
うん、
へえ。
だから思い出ってすごく、うん、そのなんていうのかな片やお父さんは思い出がなくなったんだよねでも片や思い出が過去の思い出で、
うん、
お父さんにね世話するの大変だけど、
うん、
優しくそれでも大変の中でも優しくできるっていうのはね、過去良くしてもらった思い出がね支えてるっていうなんかすごくねそれが今回かえって印象に残りましたね、
うんうん、へえ。大体介護とかね、特にほら家族近ければ近いほどその記憶がなくなっていくことの衝撃があるし、うん、なんか問い詰めたくなるし、うん、その悲しさが耐えられなくなると言いますけど、うん、ちゃんとお母様はそうやってね、
うん、
思い出がなくなっていることご主人に対して自分の思い出でありがとうの
気持ち
が
優しくねできるって
それ素晴らしいんじゃないですかすごい、うん、へだから慣れないですよね身内であればあるほど感情ってものがやっぱり出ちゃうし、
うん、そうそうそう
ま
あねあとまあ父ちゃんの見てるとまあ僕のことさえ息子のことさえ忘れちゃってるからね、うんうんうんでそういう意味ではそのトラウマを忘れられないって人いるじゃないですか。
はい、ずっとね。10
年前の
ね何かがあるごとにあのトラウマがあって、
あの人許せないとかね。
うんうんうん、
やっぱりそんだけ覚えてられるって あのすごいことだよね。
根に持ってられるってすごい
みた
い
な。トラウマがあるって、トラウマを覚えてるって。
素晴らしいことだ
な。ある意味すごい素晴らしいことだよ、ね。で、トラウマなくなるとどうなるかっていうとね、
うん、どうなんですか、
あの散歩しててもね、うん、急におしっことかしちゃうから、あの、うん、もう覚えてないから、うん、そういうの、外でおしっこしちゃいけないとかも覚えてないから、歩くのは覚えてるけど、外でおしっこしちゃいけないっていうのは覚えてないわけ。もちろん昔のお父さんは外でおしっこするようなことなかったよ。
それ社会的ルール的なものも欠落していく、う
ん、あのただね、信号とかはちゃんとね分かってる。もう俺ついてって、信号とかは危ないようだと散歩もなかなかできないから、ね、もうよく散歩ずっとついてって、後ろからついてってね、うん、そしたらちゃんと信号を見るし、うんうん、あの車を気をつけてるし、うんうんうん、あそこは大丈夫だ。で時々ね、うん、なんかちょっと道が分からなくなる、うんうんうん、けど大概は帰ってこれる。あんまりその父ちゃんに任せて誘導しないようにして、俺もあえてちょっと後ろから
ついて相当ついてってる感じ。
相当っていうか、まあすぐ後ろにね、
横並びで話しながらというよりも
時々あの横並びになって話すけど、あまあちょっとしたら、まあもともとうちの父はあんまり喋る人じゃないので、はいはい、ちょっとしたら後ろにいて、まあ父ちゃんが歩きたい場所は歩く。
コースは同じだったりする
の？コースはね全く違うの。
毎回
その GPS 見るとね、あのこの1ヶ月で歩いた場所全部出てくるの。だからどこを歩いてるのかって分かるんだけど、
う
ん、
違う、
結構違う。
じゃあ毎回その記憶の中でとかでもなく、うん、思いたまま動いてらして、うん、まあ、だからこそ家族が大変なんだろうけど、
そうでもだからその外でおしっこしちゃいけないとかね、はいはい、そういうあのことも分からなくなっちゃうから、結構ね、うん、まあ、トイレが結構世話が大変なんだけど、
そういうのってこうやってダメだよっていうか、そういう言い方をしたのはインプットされるんですか、それもしないまま、
まあちょっとね、
新しい記憶みたいに入るわけではないんですね。
まあ記憶入ってもすぐ忘れちゃうもんね。だからその息子だよって言ってもすぐ忘れちゃうから、
そっか、
だからトラウマがあるってね、
はいはい、
覚えてられるってね、うん、覚えてられなくなると、うんうん、街でもすぐおしっこしちゃうから、
うん、本当に危険だから、
本当に危険なことだから。
今思わずその極端な例に根掘り葉掘り聞いちゃったじゃないですか。
だからね、トラウマを抱えてるっていう人はね、
はい、
ある意味ね、うん、すごく幸せなことでもある
ね、何かの表紙に
大切なことも全部忘れちゃうから、
もう蘇ってもそれだけで一色になるぐらい強い思い出があるって素晴らしいと、
うん、覚えてられるからこそいい思い出を持ってられるしね、トラウマも抱えられるし、覚えてられるってすごく素敵なことだからね、うんうん、でその覚えてられる、うちの母ちゃんなんか覚えて過去のねいい思い出だけで今辛いけど、うん、やっぱりその過去ね、よくしてくれたお父さんだから、うんうん、介護大変だけど、うん、最初はねもう施設もやりたくないっていうぐらいね、私で面倒見たいっていうぐらい、でずっとね施設の、入れないって言ってて、ね、ずっと今までは反対してたんだけど、まあ、今回ね初めて、いや母ちゃんがもうちょっとでも楽になるのが一番大事だからって言ってね、は
い、そういう意味では実際に、まあ、歩いてみたり生活を、ね、何日かご一緒されて、うん、やっぱりあこれはやっぱ大変だよなっていうのと、お母様のその思いを受け取ってまして、トラウマとは素晴らしいっていう、
トラウマはね
経験のね身近でそういうのがないと分かんない、うん、
人を恨めるっていうのは、
うん、恨める、
幸せな思い出も覚えてられるってことだからね、
両方ってことですよね、うん、は
あ、そうないとね、はあ、本当に大切な人さえ誰か分かんなくなっちゃうからね、
うんうんうん、じゃあもう本当にあの人のせいでってずっと思い続けてる方は、うん、それは記憶があるという、そう、
記憶なくなるとね、うん、すぐ新宿とか歩いててもしっこしちゃうから、その場で
これトラウマ持ってる人へのエールかなんかなんですかね。
そうですあなたは遠回りなエールです。
あなたはトラウマを持ってるっていつも言うけれど、
そう、思い出をね覚えてられるっていうのは、 思い入れをちゃんと覚えてられるっていうのは、まあ確かに苦しい面もあるけど、うん、もうすごく素敵な面もあるっていう、
うんうん、記憶って意味で考えたら、うん、お母さんのせいでとかあの時のとか悔しかったとか言ってるのも記憶ですもんね、
う
ん、
そうそうそう、
ずっとあると思ったら
で、
うん、違うかも。
で、もううちの母ちゃん、うんうん、なんかそのもうなんていうのかな、室町時代の人っていうぐらい節約がすごいのね。
それは室町時代が一番適した時期なんです。時代的に平安ではない感じってことですか。
いや江戸なんてもんじゃないぐらいのね
っていう表現が室町時代
なんです。まずスーパーに買い物に行くのはシルバーの日シルバーの日っていうのがあるらしい。
あ、年代の？
年代がある程度、うんうん、シルバー割引っていうのがあるんだろうね、スーパーで。シルバーの日に、
うんうん、
今日はね、シルバーの日だからスーパーに買い物に行くって言うわけ。あ、そんな日あるんだと思ってね。うんうんうん、で、あれ、母ちゃん今日スーパー買い物に行くって言ってなかったって言ったら、いや、閉まる直前に行くと安くなるから、閉まる直前待ってるって言ってね。って。で、我が家で伝わってた都市伝説があって、水をちょろちょろ、お風呂を沸かす水をちょろちょろちょろちょろ入れてると、あの水道代っていうかね、かからないっていう、うんうん、あの都市伝説がなんか昔あったみたいで、
それ真実的には、
あ、それは分からないんだけど、都市伝説があって、ちょろちょろ流してると水道代があんまりかからないっていう都市伝説が、嘘か本当か分からない都市伝説を母ちゃんは信じていて、もうずっとちょろちょろちょろちょろってうちお風呂入れてて、
うんうんうん、
でスーパーもね、うん、もう今もうシルバーの日じゃないという、うん、しかも閉店寸前に行く、うわそこまで節約してたんだって言ったら、あんたを大学出したくて頑張ったのよって言われて、もうジーンとして、あんたを大学にやりたくて頑張ったんだ、なんかすごい室町時代感
が、室町時代が正しいかどうか分かんないけど江戸時代より前って意味で、あ、お母様にすればその節約してたのは、あの新さんが立派な大人になったからやめてるわけではなく、その時 の、ね、
あのお父さん、まあ、勉強しろ勉強しろってうるさくて、僕は子供の頃その厳しいね、勉強しろって言われ続ける、うんうんうん、言い続けるお父さんがそんなに受け入れられなかったんだけど、うん、あの俺はね、生まれてきた俺を見るなりね、うん、お父さんこう言ったんだって、まあ、これ母ちゃんから聞いたんだけど、この子を大学にやりたい
生まれてきてすぐ
もうね、とにかくね、あの大学が大好きだ、
大学大好き、
お父さんね、友達より大学が大好き、友達いないから
ね、うん、今までのお酒よりも、友達よりも
大学大好き、
大学大好きって
子供見るなりね、
大学
うわ可愛いとかあるじゃん、
うん、
うわ生まれてきてくれてありがとうじゃなくて、
大学
大学行かせたい、
もうそれ
うちの母ちゃんもスーパーでね、もう閉まる寸前に行って、
ね、
節約節約節約、
う
もうね、
親の愛、
あの恥ずかしいんだけど、うん、結構パジャマとか、うん、もう俺送ってあげたけど、うんうん、もうすれ切れてるの結構着てるの、うん、うち
新しいの着ないんですよね、
母ちゃんこれ俺送るからもうこれ捨てなよっつって、あんたを大学に行かせるために私たちは頑張った、
頑張った、もう過ぎてるわけですよね、もう住んでる俺も大学大学も過ぎてる、
それずっとそういう生活送ってたからもう根付いちゃってて、
じゃずっともう何十年も前ですよね、 そのまま生活スタイルは変わってないという、
うん、
なんかいい親子じゃないですか。
で、あのやっぱりね、お母さんって、うちのお母さんってその、
う
ん、気功ができるのね、
おうおうおう、すごい、
まあ、僕が昔気功を習いに行った時に、うんうんうん、まあ、僕はもうやってないんだけど、うん、習いに行ったことを母ちゃんに教えたら、うん、母ちゃんはそれをね、友達にずっと無料で気功のマッサージをね、はい、やってあげていて、
うんうん、
でそれ友達からも喜ばれてるんだけど、で認知が進まないように、はい、あのお父さんのね、うん、頭に毎日気をマッサージしてあげてるの、お母さん夜寝る前、
はいはい、
10分ぐらい、
お父様も黙ってこちゃんと受けてらっしゃるんですね、
お父さんも、はい、もう寝てるけどね、すーっと、
あ、もう寝てらっしゃる、
寝てる間にね、
いや、
そしたら認知症は良くなってこないんだけどね、髪の毛が生えてきたって言ってた 人生って
ここあの笑うとこでいいんですか。
人生って意外とね、頑張ったところじゃないところから芽が出てくるね。
狙いはそこ
じゃないところから芽が出てくるのがね。
ある意味効果は出たっていうか、その表面にも届いちゃったんですかね。
お父さん今頃ね、髪生えてきてもあんまり喜んでないと思うけど。
どうしてそんな面白い話になっちゃう。
毎日ね、認知症ちょっとでも良くなればと思ってね、私毎日ねマッサージ、あんたから習った気のヒーリングマッサージしてんのって言って
ね。それはすごいですよね。
あ、それとちょっと父ちゃん効果出てんじゃないって言ったらね、いや効果は出てないんだけど毛が生えてきたって言った。
ある意味ね、何よりも気功をやってらっしゃる方の朗報だと思います。そんな効能は今殺到するんじゃないですか。どんな気候ですか。急いで教えてくださいっていう人も、お母様のなんかどうなんですかね、能力が生きてる。
そうで、うちのお母さんもね、なんか面白くて、あの太って帰るとすごい怒られるのね。翡翠小太郎としての自覚がないって言われて、
ね、やっぱイメージあるんですね、どうなってほしいっていう。ぷくっとしてたらダメ
なんです。そう、自覚がないって言われて、あ、今回はそんなに太って帰ってきてないよねって褒められてね。でもその出かけようとした時に T シャツ、普通でデニムの外に T シャツ出すじゃない。で T シャツ出してきてたら、もうだらしないって言って、翡翠小太郎としては自覚がないって言って怒られて、ちゃんとズボンの中に T シャツ入れなさいって言われて、もうね、で、もう母ちゃんにそんな逆らっても無駄だからね、もうきっちりジーパンの中に T シャツ全部入れてタックインしてね。
あの、私ね、フェイスブックで小さいのそれ書いてたじゃないですか。もう想像しただけで今時小学生でも入れてるかなと思って。そんなかっちり
もうね、
ジー
パン
の中に。
あとね、もうとにかくそんなさ、その痩せる太ることに対してうるさい母ちゃんがさ、やっぱり久しぶりに新潟帰ると、うん、あれ食べろこれ食べろがすごいのね。
ね、親の愛ですよね。
しかも食べてる最中に、あの味わってる最中に、こっちこれはこれこうでこうで、俺ちゃんと早く食べてみろ食べてみろって言って、それつけると今度違うやつよね、これは。母ちゃんも、頼むからゆっくり俺ちょっと食べさせてくれって思いもあるけど、でも久しぶりに来てるからね、こうぐっとこらえて
一個ずつ、
一個ずつ母ちゃんに言われるたびに、
こう味わおうと思ったら次行ってちゃんと食べて、
だから母ちゃんの全部愛だって分かるんだけど、母ちゃんの愛受け取るのってね、すごい大変。愛受け取るってね、すごいストレスたまる。
よく石井さんは人に言ってますよ、受け取ることが大事って言ってますけど、
あのね、あの親、お母さんからの愛を受け取るのね、
ストレス
結構ストレスたまるよ。
ストレスって言っちゃった。分かるだけにね、あの、よかれと思って
っていう、全部愛だって分かるから、うん、ストレス受け取るけど、もうね、 T シャツも全部いいんですよ。
それでこれから表に出たらどうですか。で街でも見ないですよね、あんまりね。いや、それで太るなって言われてるって、この矛盾。しかも石井さんはね、あの、撮影 NG なのにっていうのが私の中で笑いますけど。自覚って言われてるの。いやー、お母さん、
でも。お母ちゃん面白いよ、だから
ね今こういうふうに切り取ってる石井さんが面白いんですよ、その。ね、ありがたさと。わあ、お母さんでもすごい、なんかあの、やっぱり気持ちはね、変化があってよかったんじゃないですか、その毎日のお父様と向き合ってやってる時間に、うん、あの、そんなに息子のためにね、料理をいっぱい作って、あれも食べろこれも食べろってやったっていう、素晴らしい親孝行だと思う。いや、石井さん、名言はどれに。
名言はね、うちのね、まあ、母ちゃんが言ってくれた、うん、その思い出が優しさを引き出すって、ね、まさにその母ちゃんがね、その、うん、なかなかお父さん、うん、あの、認知症になっちゃって介護大変だけど、うん、もうね、本当に昔ね、真面目一筋でね、お金も全く無駄遣いしないし、家族のためだけにね、本当に生きてくれた父親でね、その時よくしてくれた思い出がね、あるから、うん、今のね、介護が
うんうん、
できるって母ちゃんが言ってたのにね、すごい感動してね、あ、優しさが 思い出がね、うん、優しさをあの引き出すんだなっていうのは、今日はちょっとね新潟、
はいはい、
あの帰省してきた、
はい、
ちょっとね直後の
すごい、うん、これだけの名言を集めてね、これ私たちもずっと教えてくださった石井さんがお母さんの名言としてこれ素晴らしいんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ母親のね愛を受け取るっていうのは本当にね、うん、あのストレスもあると思いますけど感じてらっしゃる方もね、
はい、
あの特に同居してたりね、
あそうですね、
してる方はやっぱりあると思うけどね、うんうん、そのあの頑張ってください気持ちは分かりま す,
そうです
いかにストレスがたまるか気持ちは分かります
ね、うん、この番組を聞いてちょっと物の見方的にも、ね、角度が変わって緩むといいですね。
いやでもね優しい本当は愛もうあ親の愛は深いね、
うんうんうん、ストレスって言いましたけど
ストレスでさえも受け取ろうと思うもんストレスだけど受け取ろうと思う。
そうですね、うん、これがリアルな今の気持ちですよね、うん、分かってると
深い。あとは、まあ、弟とね、うん、一緒に車で弟が、うんまあ、僕車運転できないけど弟が運転してくれて、
うん、
お父さんお母さんのお墓参りをね、うんうん
はい、
もう車で行かないといけない場所なんで、
は
い、
それ父方母方のお墓参りって言うんです
ね。お墓参りはね、はい、何年か3年に1回ぐらい弟と一緒に車で回るんだけどね、うんうんまあ、弟は毎年行くんだけど、はい、僕はちょっと毎年行けてなかったんだけどね、今回ちょっと手を合わせてきましたね、
うん、うわー素晴らしいですね。本当にお母様の名言を今回送っていただいて何よりです、
はい、
これからも定期的には行かれるんですか。
あちょっとね顔を出してね行きたいとは思ってますね。
わあ素晴らしい、もう、うん、今回特別な石井小太郎なんかプライベートバージョンっていうその、はい、教えていただいて、でも深い本当に現実にね今向き合ってる方に優しさが届けばもう何より。本当この番組にはいっぱい今ね感想を本当 YouTube とか皆さんくださるので、うん、そういう方々がね聞いてて、
そうですね、もうたくさんね母親の愛を受け取りきれなくて、うん、苦しんでらっしゃる方も多いと思いますので、
そこ本当に応援してます皆さん、本当にね本当に穏やかになられますようにありがとうございます。
ドリーム、この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。チェンジ始めよう、もう一度そのままの自分信じることから。I'm not afraid.